で、
よろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。で、一応、前回3月の時点で投稿していただいた内容を言いますと、はい、2人分のクライアント獲得行動について書いてくれたんですけど、
はい。
この2方、はい、その後いかがですか？
一応、月刊クスノセの切り抜きを、お一方の方にはお渡しして、
はいはい、
飲食系の、はいはいはい、チェーン店のオーナーの方なので、
はい、
まあ、こういったのがあるんですけれども、いかがですかということで、半分寝かせてる感じですね。なので今後、じっくりと、実際にお店に行って、お店を見て詰めていこうかなとは思ってるんですけれども、
はい、イタリアン、
そうですね、イタリアンですとかスペイン料理ですとか。
じゃあ単価は安くないお店ですかね、もしかしたら。
安いお店から高いお店まで、
あるんだ。できれば手伝うなら高い方で手伝いたいですね。
そうですね、
はい、一番高いところでお手伝いしたいですね、
はい、
っていうのが、安いとですね、マーケティングの仕様がないんですよね。
あ、なるほど、そうですよね。やっぱりの方にもお店を出されているので、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですね、うん、駅前の商業施設の中にも入っています。
なるほどね、はい、わかりました。まあ、ちょっとじゃあ、月刊クスノセを切り抜いて渡した。
そうですね、はい、
どの事例をお渡ししたか覚えてらっしゃいます？
すっぽんのお鍋の。
ああ、なるほどね。
お渡しさせていただきます。
なんか反応ってありましたか？まだ読んでなかったかな。
目の前で読んでいただいたんですけど、
ええ、
反応が見たかったので、
ええ、
あまりへーっていう感じで、
ああ、そんなね、はい、
後でじっくり読むねとはおっしゃってましたけど、
まあ、まあどうでしょう、うん、
それを読んでもらうための前段階のアプローチの仕方が、
うんうんうんうん、
下手だったために多分そういう反応になったのかなって、
うんうん
う
ん、
いうふうにちょっと捉えていますので、ただ単に切り抜きに少し自分のコメントを載せてっていうのは
まあ続ければ別だと思うんですけど、まあ一回じゃ分かんないですね。
あ、そうですか、
うん、続けてやってたら違うと思うんですけどね。
わかりました、う
ん、
じゃあ
やっぱり関係性作りなんで、そのニュースレター系のアプローチは、まあ1回でどうこうっていうのは、はい、まあ、もちろん出るときもありますけど、それはもう分かんないですね、はい、だから全然ナイストライだったんじゃないかと思うんですけど、
そうですね、はい。昨日もアプローチしたんですけど、また新たな月刊クスノセを。
同じ方ですか？
同じ方です。
あ、そうなんですか。2回目？
そうなんです。2回目です、
はい、あ、今度はどうでした？
今度もなんかこう、後で読むねって言われたので、何がまずかったのかちょっとわからない感じです。まだちょっとつかめない。
まあ、その、わかんないですよ。まずさ、集客に困ってるかどうかも、なんか言ってました？困ってるんだよね。困ってるんだよねとは言わないと思うんですけど。
あ、店舗によっては困ってると。
あ、困ってるとおっしゃってた。
うん。
あ、そうですか。
そう、そういうお声をいただいたので、もっとじっくりお話を聞いて、どういう点で困ってるの、メニュー展開で困ってらっしゃるのか、それともそのリピーターの回収率が悪いのか、その辺をちょっと進めていきたいところだったんですけれども、う
ん、飲食はね、
出せなくて、
リスト取りがなかなか難しいですよね。
そうなんですよね、うん、
リストをどう取るのって話ですよね、
うん、
なんかこう会員登録みたいなことやってもらわなきゃいけないんで、
うん、うん、で、LINE はやってるそうなんですね。
LINE で友達登録したらどうこうみたいな、
は
い、
そうそう、サービスはつけますね。デザートサービスとか、そういったことはやられてるそうで。
ただね、LINE でプロモーションって、まあ、難しかったりもするんですけどね。
あと、ライブですね。
ライブ、
ああ、ライブもやられてるそうなんです。
お店の中で。
お店の中で。
へ、
まあ、なんてスペインですから。スペイン、
なるほどね、
フラメンコですか、あれを踊りに来る方を呼んだりですとか、そういったイベントも開催されていて、まあ、そういう日はそれなりに集客があるみたいなんですけれども。
なるほど。
カスタマーがなかなか集まらないっていうのは多分事実だと思います。
うんうんうん、まあ、でも基本的に多分そういう飲食店とかに、
はい、
佐久間さんも入られ、もしやるとしても、まあ、何からやっていいのかとかよくわかんないと思うんですよ。
そうですね。
まず一つ目は、そうですね、まあ。まずリストを取る体制作りから入ったりしますね。LINE でもいいけど、LINE でも何リストぐらいあるのかなとか、ちょっとわかんない。聞いてみないとわかんないですけど。
はい。そうですね。
で、イベントは告知していくよとか、
はい、
まあ、ニュースレター的なやつやってみるよとか。からやってこうリピーターで埋めちゃうのが先ですね、飲食はね。
もう手当たり次第もいろいろ聞くしかないですね。
そうですね、なんかね、もうそこまで言うならやってみてよっていうのを引き出すのが最高です。この仕事するなら。そこまで言うなら、そこまで言うなら嫌な意味じゃないですか。分かったと、君の気持ちは分かったから、じゃあ任せてみるよ、うんうん。それを引き出すって感じですね。うん、多分ここまで、何店舗もやられてて、不動産もやられてるっていうことだったん で、あの本当に超理想的なこと言うんですよ。超理想的なこと言うと、多分ここのマーケティングを全部任された時点でもう手一杯で終わりです。クライアント獲得活動終了おめでとうございますって感じです。そこに入れればですよ。
そうですよね、もう不動産会社も何社かやられてますのでね、は
い、ここの社外取締役になるぐらいがゴールです。イメージ、イメージだから、小手先の話じゃないんですよ。
小手先でもないですよね、
うん、雇われるつもりで行った方がいいと思います。僕はセールサイドいつもこのクライアントのイメージね、もちろん それを選ぶかどうか知りませんが、
はい、
だからそういう意味で、お付き合いされるといいかなと思いますね。
そうですね、もう人間的に素晴らしい方なので。
あ、そうなんですか。
はい、もうあの絆っていう言葉を言った瞬間にもう目がもうキラキラとかやが
いて。あ、本当ですか。
もう本当にもうまさにこの話を持ってくるためにこの人に出会ったんだなと思いましたから。
本当ですか。じゃあ、はい、もう焦らずという感じの方がいいかもしれない。
そうです、本当にじっくり大切に育てていきたいって言ったんですけど。
関係を育ててい
い。育てたいなと思っております。
そうですよね。
はい。でもう一方のが非常にあの、はい、ちょっと難しい感じの
環境関連事業の方。
そうですね、あの背景申し上げますと、
はい、
まあ、もともと銀行にお勤めだった方 で独立されて、まあ、要するに希少金属を世界中で集めて売る仕事をされていて、今は希少金属からその製薬に至るまでもう手広くいろんな商売をされてる方で、まあ、大変お忙しい方で、本当になんかお話が大きすぎてどこから手つけていいか分からないんですけど、物流の方が今力入れてるということだったので、今物流新聞を取って、今度、再来週その方にお会いするので、物流新聞の中から切り抜きを何個か打っていき、ちょっと知ったかぶってお話しようかなと思っています。
あ、なるほどね。
それはあの前回のスタッフでのセミナーの時にクスンスさんが、アドバイスをさせてそのまんまやりました。
あ、はいはい、じゃあそれでいいと思います。とにかくその人にこれ役立つと思って持っていきましたって、その情報を持ってきましたっていうのを繰り返すことしかないですね。
はい、そうですね。
これはクソンセさんもやってるんですよ。クソンさんもダイレクト出版にやってるんです、それを。あとマイケル・マスターソンご存知です？結構セールスライター、マーケットとかマーケティング業界の結構ビッグな人なんですけど、トップクラスの人なんですけど、やっぱそういう人たちは今言ったような切り抜きとは言わないかもしれないけど、でもこれちょっと役立つと思ったんで持ってきましたっていうことをめちゃくちゃやってます、クライアントに対して。だからそれ正解だと思います。ですが、第1巻で恐縮ですが、はい、さっきの方もこの方、2人目の方も、ちょっともしかしたら会社規模が大きすぎるかもしれない、最初にしては。
うん、そうですよね。
やっぱり大きい会社さんの案件ってなると、
はい、
一番の壁は一人じゃやれない。だから例えばその会社さんの中のその部署、その会社さんの中に部署を作るぐらいのイメージじゃなきゃダメ。とか自分が制作部隊を率いてそれでまあ何百万何千万で受けるとかしかないんですよ。その規模感になってきちゃう。おそらく後者の方がそっちですね。
そうですね、もう会社がちょっと一人歩きしてるぐらい大きいって。
そうなんですよ。ああ、そうそうです。だから社長の手にも終えてないとしたら、ちょっと僕らセールスライターが一人でっていうのはなかなか難しい。実際久野瀬さんも年商何億、はい、年商数十億の会社を見てますけど、はい、こっちの制作部隊を連れて行きの、かつ向こうの幹部を5、6人集めて、その幹部の人に部下にこういう指示をしてください、その事業所ではこういう事業部ではこういう行動をしてくださいって全部コンサルしてるんですよ。っていうことならできるんですけど、あと自前の制作部隊も持ち込んでみたいな、はい、でも自分で全部一人で全部やりますってのはね、まあまあまあ無茶ですよ。
そうですよね。
規模感がちょっと合ってないかもしれないですクライアントの。いや、あのだから育てとくべきというか、もちろん1年後2年後は分かりませんけど、今はって最初はそれきつくないかっていうのが正直な感想ですね。
やはりそう思われますか？
思われます。
はい。
ので、
私もちょっとなって思っています。
そう、だから仮になんですけど、まあ僕も別にそんなスキルがまだまだこれからだと思ってますけど、 じゃあ、ね、いくらセールスライティング、マーケティングを任せてくださいって仕事を取りに行ったからといって、例えば超大手企業、はい、上場企業とかから声かかったら、まあ、ビビって断りますよ。
ああ。
いや、僕一人でそんなのはできませんとか、なんかまあ、そんな、うん、何億も 何十億も動かすなんて無理だと。僕でも断っちゃうのかなと思うんですけど、うん、だからそういう意味では、うん、いや、全然悪くなかったんですけど、順番の問題で早かったかもしれないですね。
か。
で、あ、それが正直な第一感です。でもそれでも突っ込むっていうのもありです。はい。そこはもう、佐久間さんの決断で、はい、できれば、年商規模で言うと、
はい、
1億前後からお付き合いしたいですね。雇われるなら別ですね。じゃあうちのマーケティングっぽい部署あるからそこに雇うよって、あ、ちなみに僕ね、雇われるのもありだと思ってます。サーストステップとして。実績積めるじゃないですか。雇われてもいいんじゃないですかっていうことです。就職したらどうですか、その会社のことです。まあ、一つの考え。で、マーケティング的なことやらせてもらって、事業部内なら作らせてもらって、みたいな。社長はね、雇うってなると急に雇ってからは甘いです、結構。ただ、外部っていう立場だと厳しく見られる。まあ、そこって感覚わかりますかね。社員で雇っちゃったし、しょうがねえって感じなんですよ、うん、社長って、ね。うん、外部の業者にはめちゃくちゃ厳しいんですよ。当たり前、付き合う年数が違うって、それはそうなんですけど、うん、なので、うん、まあ、内側に入っちゃうっていうのは、僕はね、最初だからこそおすすめというか、で、実績積んで、あとはどうするかは自由ですけど、
うん、
みたいな感じで、ちょっと会社の規模がそれはもしかしたら大きすぎるかもしれないです。
もう一個似たような感じの規模の方がいて、
はいはい、
多分全国で60支社あるっておっしゃってたんですよ。で、なんか倉庫関係のお仕事をされてる方なんですけど、
売上は100はいってますね。100億以上、数百億ですね、そこも多分。
なんかちょっと、なんかよくわからないぐらいな感じの方なんですけど、その方にも一応その物流関係の切り抜きはお渡しして、私はこういうもので集客の仕事をやっています、
はい、
ですのでっていうか、はい、まあ、自己開示をし、
はい、
やったらその方は、それ知ってるよ、セールスライターって知ってるよって。
おー、マジですか。いいですね。
で、その方自分で講演会もやってる方なので。
おー、いいですね。
うん、で、まあ、知ってるし、僕も何人かその紹介を受けたことがあるんだよねって知ってるけど、
はい、ああ、そうなんだ、
うん、うん、
だけど
でもうちそこまで困ってないんだよねって。
ああ、まあまあそれはね、
うち忙しいからもう集客はいいんだよっておっしゃったんですよ。じゃあ他に何があるんだろうって考えた時に、ニュースレターが足りてないなって感じたんですね。なので、今ニュースレターを書かせてくださいって言っちゃったんですね。
言っちゃったら
いいよって言ってくださったんですよ。
マジですか。
言ってくださったんですよ。
おめでとうございます。
ニュースレター何、じゃあ3ヶ月何やって、よかったら、うちでやってくれていいよっておっしゃってくださったんですけど。
受注おめでとうございます。怖いでしょ。
怖いです、今。
怖いでしょ。そこで、はい、逃げてもいいんですよ。僕も最初怖かった。僕最初ファックスリームバーンと送って、で、返信が来たんですけど、マジで来たって思いましたから。うわっと思いました。で、どうすんのこれって。その後何も考えてなかったわけです。資料請求をしてくださいって言って、資料とかなかったし。
全く同じ状態ですね。
はいはい。でもそれっていいですよ。それね、行動が先に行ったんで。
そうなんですよ。ちょっとやりすぎちゃった、私と思って。
いや。
朝公開中だったりとか。
いや、超気持ちわかりますけど、でもそれ正解だと思います、はい、僕は。
そうですか。
できれば受けてほしいです、その仕事は。もちろん怖いっていう気持ち、もちろん逃げてもいいんですけど。
でも逃げてる場合じゃないです
よ
ね。
逃げたら何のためにって、ね、ここで逃げる人多いんですよ、意外と。仮に逃げたとしても佐久間さんだけじゃないです。結構ここで逃げる人多いんですよ。だから仕事取れないんだよって感じ。取れないんだよってか、断ってんじゃんだろうと。ここでやっぱ逃げてて失敗すると思います、多分。変なニュースレターを作っちゃうかもしれません。し、最悪のケースを想定して、で、ニュースレターを出した結果、別になんか特に何も反応がないかもしれません。し、なんか3ヶ月やってみたんだけど、なんか全然先方が満足してくれないかもしれません。
そうなんですよ。なんか
でもやってください。でもやってください。それをやってください。結果が出ない、失敗した、怒られたっていう経験をしてください。僕はちなみにめっちゃ怒られますか？怒られたことありますよ。独立企業時代に。なんだこの結果はみたいな。全然満足しないんだけど、みたいな。
みたいな。今すごい逃げたいんですね。
超わかりますよ。超わかります。
やばい、本当に来ちゃった仕事と思って。
そう、僕も最初そうですよ。あ、でもそれすごい偉大な一歩です、おめでとうございます。あの受注、それ見事なそれ獲得ですよ。まあ、無償かもしれない。受注です口約束だけど、でも実際やったらいいじゃないですか。じゃあ
お酒の席なんで、まず社長にこのこと覚えてますかってちょっと確認をしないといけないんですね。
あ、それはしてください。ちょっと言い訳をするわけじゃないですけども、私勉強中ですと、
うん、
で、なんかその辺は結構あれですか、うん、煽ってない、大丈夫ですか。
煽ってました。
煽っちゃいました
。私にお任せください的な感じ
で。ああ、それはいいんですよ、それはいいんですよ。実績とかは別に持ってないですよね。
いや、全く持ってないです。
はい、なので、まあじゃあ分かりましたと、お願いされてびっくりした光栄でやりたいです、一生懸命やりますと。ただ、私は、勉強は してるところではありますが、これから実績も特に過去にはありません、これ正直言った方がいいです。
う
ん、
そうです。
でも一生懸命やりたいと思いますし、うん、3ヶ月間無償でやるので働きぶりを見てほしいと思ってます。それでもよろしいですかって言って始めるべきです。
あ、そうですよね、
はい、ちゃんと
なんかそれに近いようなことは言ったと思います。
あ、ならいいと思います。そこでなんか私がやれば大丈夫ですよ、まあ、任せてくださいっていうのは、その数字が出ますよって言い方は絶対しちゃダメです。
あ、それはないです。
はい、
お任せくださいって、
うん、それ自体はいいですけど。あ、いいよ、それ一件おめでとうございます。3ヶ月やってみましょう。